The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日はルカの福音書10章でイエスが語っておられる例え話から学びましょう。これは良きサマリア人の話です。この話はイエスが語られた話の中でも最も有名なものの一つです。聖書を読むという習慣を持っていない人でもこの話を聞いたことのある人は多いでしょう。これはエルサレムからエリコへ行く道の途中で強盗に襲われ殴られ半殺しにされた人とその道を通りかかった三人の人たちの話です。そのうちの二人は宗教家で、一人は祭司、一人はレビ人でした。彼らはその男を見て見ないふりをして通り過ぎました。その後、サマリア人が通りかかり、その男に必要な手当てをし、自分の家畜に乗せて宿屋まで連れて行き、介抱に必要な費用も払いました。犠牲を払って見ず知らずの人を助けるという、このサマリア人の行為は大変立派です。イエスがこの話を語られたのは、何をしたら永遠の命を得ることができますかとの問いに対するやりとりという文脈の中です。その問いをした人は、神の律法をよく守っていると言いました。これはかなり高ぶった答えです。イエスはこの人の言葉を聞いて、誰に慈しみと愛を示すべきかを教えるために良きサマリア人の例えを語られたのです。イエスの例え話の中に登場する人物は良い人と悪い人が非常にはっきりと区別されています。良い人か悪い人かは簡単に見分けられます。最終的に神はその人をどのようにご覧になるのか、悪い人と見るのか良い人と見るのか、その裁きがなされています。このことは金持ちとラザロの話などの例え話にも貫かれています。金持ちは結局地獄に行ったようです。彼は欲深く自己中心で、他の人の必要を見ても愛を持って助けようとはしなかったからです。一方、生きている間この世では良いものを受けなかったラザロは天において良いものを受けます。結婚式の祝宴を待っている賢い乙女たちと愚かな乙女たちの話もあります。そのうちの5人は花婿が来るのを待つ間に必要な油を用意していました。5人は用意していませんでした。前者は賢い乙女、後者は愚かな乙女とはっきり分けられています。これほどあからさまな区別がなされているのは、これらは霊的な事柄についての話であり、永遠の命を得ることができるかどうかがかかっているからです。良きサマリア人の話も同じです。神の愛と憐れみを示さない人たちと対比して、神の憐れみと慈しみを示したサマリア人が描かれています。このサマリア人は、神の使者としての役割を果たしました。エルサレムからエリコへの道は起伏の多い山道でした。強盗の出没する人気のない荒野の中を通る道でした。私はエルサレムからエリコへの道を通ったことがあります。急な坂道があり、歩くのは大変です。人里離れており、曲がりくねった道があるので、強盗が身を潜めて通りがかりの旅人を待ち伏せて襲うには格好の場所だったことでしょう。この話の強盗に襲われた人もエリコへ行く途中でした。一人で旅をしていたようです。それが午前だったのか午後だったのか夜だったのか、またどうして旅をしていたのか、私たちには分かりません。実際イエスの話の中にはそれらのことは全く触れられていません。これは非常に興味深いことです。 私たちは助けを必要とする人に出くわすとき、彼らを裁いて次のように言いたくなるのではないでしょうか。それは身から出た錆だ。バカなことをしたものだ。あのような目にあって当然だ。皆さんの中にも、どうしてその男は一人でエリコへ行こうとしていたのだろうか、そのような時刻にどうして旅をしていたのだろうか、などと疑問を持った人がいるかもしれません。ところがイエスは、その男の状況を裁くことはしていません。困っている人がいたことだけを述べています。この原則を私たちも理解しておく必要があります。誰かが面倒に巻き込まれたり、困ったりしている状況を見て、同情や哀れみを閉ざす言い訳をしたくなることが多くあるからです。良きサマリア人の例えは、何かの結果として人の置かれた状況を裁くことは、私たちのなすべきことではないと教えます。私たちのなすべきことは、神の愛を示し、必要な助けの手を伸ばすことです。道の反対側を通っていった二人の人たちについて、興味深いことがあります。この二人は、祭司とレビ人でした。祭司もレビ人も、祭司系部族の出ですから、彼らの取った態度には、単なる冷淡性や無関心以上のことが関係しています。このことが理解されていない場合がよくあります。実際、信仰を持っていない人たちや、クリスチャンは偽善的だという人たちの中には、次のように言う人たちがいます。やっぱり宗教をしている人は、助けの手を差し伸ばそうともしていない。そして拡大解釈をして、今日のクリスチャンが悪い人間だと思わせようとします。そのようなことを言おうとする人たちは、聖書について全く無知です。信仰やクリスチャンについて、乏しい理解しかしていないことを自分から明らかにしています。実は、祭司とレビ人が道の反対側を通ったのは、清さを求める神の律法によって制限を受けていたからです。彼らは自分を汚したくないと思っていました。汚れを受けることの一つは、死体に触れることでした。この二人が、道に倒れていた人を死んだものと考え、死体のそばに近づきたくないと思ったという可能性は大きいです。困っている人を助けるべきであると知っていたけれども、同時に、神の律法に記されている儀式的な清めを守るために死体を避けなければならないので、彼らは板挟みになっていたかもしれません。そういうわけで、この二人は助けを必要としている人に対して無関心だったと単純に言える話ではありません。けれども、彼らが助けなかったことは間違いだったのでしょうか。そうですね。結局はそうでした。サマリア人は自分の手が血だらけになっても傷ついた男に包帯を巻き、自分のお金を使ったとイエスは語っています。キリストを信じ、神を愛する者たちは清さを保つことが求められています。私たちは世の悪に巻き込まれないようにしなければなりません。誠実で清くあり、イエスを敬いたいと思います。それゆえに、良くないものに巻き込まれることを恐れることがあります。けれども、ある意味、清さよりも情け深さの方が大切ということです。憐れみの方が、汚れから身を守り、自分を清く保つよりも大切だということです。別の言い方をすれば、愛は常に律法に勝利するのです。イエスはこのことをご自分で示されました。イエスは汚れた、罪深い世と進んで接触されました。イエスは、姦淫の罪で告発された女性を守られました。けれどもイエスは彼女に言われました。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。またイエスは、進んで、サラートに侵された人に触れ、彼らを癒されました。目の見えない人たちを癒されました。許しと癒しと神の憐れみを与えるために、イエスは喜んで、罪人たちと関わられました。 これは、私は憐れみは好むが、生贄は好まないと主の言葉を告げた旧約聖書の預言者たちと一致しています。神が私たちの捧げ物に関心を持っておられないという意味ではなく、神は私たちが憐れみ深いことを願っておられるという意味です。御箇所で、公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことを神は求めておられると語られています。このことを、良きサマリア人の例えを通してイエスは示されました。サマリア人はなんと寛大だったことでしょうか。同じ寛大さをイエス・キリストによって神は私たちに表されました。神はあなたの罪を許し、永遠の命という賜物を与え、神の子としてあなたを受け入れました。あなたは傷ついて道に倒れていた人のようです。神はあなたを抱き上げ、包帯を巻き、あなたを許し、回復されました。良きサマリア人のように、何の代価も求めていません。この例え話を通して、イエスを信じながらも、自分だけにとどまっているのではなく、他の人に親切にし、神が私たちに示されたと同じ、愛と憐れみと優しさを他の人に示す必要があることが教えられています。神がイエスにあってあなたに憐れみを示してくださったように、心の優しい、憐れみ深い人になってください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。